み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、中小企業がコロナウイルスショックに備えるためのチェックリストについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。まあ、今日はですね、緊急のちょっとテーマでお話をさせていただきたいと思うんですけども、
はい。
まあ、まさに今ですね、新型コロナウイルスということで、まあ、全世界的にまあ感染が広がっていて、はい、
そうですね、
非常に、大変な状況になっていると。で、ウイルスのね、感染というのは、まあ、当然、ね、大変なことなんですけども、まあ、それ以上に今後起きてくるのが、世界的な、経済危機と、経済危機、
はい、
っていうんですかね、うん、が起きてくる。
そうですね。
はい。
うん、
で、今もね、飲食店の方でも、まあ、お客さんがもう全くいなくて、90% ぐらいの売り上げが減っているっていうところで、非常にこう危険な状態であるという方もいらっしゃるんですけれども、うん、
ま
あ、今後ですね、ますますの中小企業にとって、まあ、本当にコロナウイルスショックと言えるような経営危機が落ちてくるんじゃないかというところで、うん、
はい、
まあ、事前にですね、それに備えるために、まあ、どういうことをして、はい、まあ、どういうことを考えて対策を練っていった方がいいのかというところのチェックリストを、うん、まあ、先日清水さんがブログの方にアップしてくださいましたので、
はい、
今日ですね、うん、この内容を、まあ、改めて取り上げてお話を伺っていければなというふうに思ってます。
はい、
で、
そうですね。
チェックリスト20個ぐらいね、上げていただいたんですけれども、まあ、全部とは言わず、この中でも重要なところだけ、まずお話を伺えればなと思いますので、
はい。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。まずこのチェックリストなんですけども、僕、日々、海外のいろんなビジネス系のメルマガとか大量に撮ってって、まあ、そこからいろいろネタをこう拾って、日々情報発信したりしてるんですけど、
はい。
今どっちかって言えば海外の方がコロナが広がっているので、
うん、
結構みんなね、そのビジネスコンサルタントの人とか、いわゆるこうインフルエンサーみたいな人たちが、
はい、
まあ、いろんな情報を出してくれてるんですよね。どうやればこう、うん、ビジネスが継続できるかっていう。
はい。
で、それをちょっとまとめたやつがこのリストっていう。
あ、なるほど。
ね、はい、ことになってますと。
はい。
いうことですね。で、一個大事なのが、これ僕も今回の件で知ったんですけど、
はい、
事業継続計画っていうのを作るっていうのが大事らしい
ん
ですよね、
うん。
ビジネスコンティニュイティプランっていう、
はい、
非常時にもビジネスが、
はい、
ビジネスが非常時にもこう続けられるための計画作りっていう。
はい、
まあ、そんな中にこう非常時の対応マニュアルとか、
うん、
危機管理のマニュアルとかっていうのが入ってくるってことなんですけど。
はい、BCP ってやる、まあ、大企業だと結構よく、まあ、だいぶ前からね、はい、言われててやってますけど、はい、中小企業ってあまりそこに着手してるところって少ないと思いますけどね。
は
い、
そうですね。うん、まあ、今回を機にね、こういうの作っといた方がいいんじゃないかっていうのをすごい感じましたね。
はい。
はい。で、僕らの場合には、というかまあ、うちみたいな業種の場合には、直接はこう、そこまでいけないんですけど、まあ、いずれにしろこう、うちのお客様が全ほとんど中小企業の社長なので、
はい、
間接的に影響が出てくるかもしれないっていうことで、
うん、
ちょっと少しでも皆さんにね、役に立つ情報を、まあ、届けないといけないなということで作ったっていうことなんですよね。
はい。
はい。で、今回20個チェックリスト、これ全部はブログ見ていただければと思うんですけれども、
うん、
まあ、重要な観点としては、まず、現金ですよね。うん、なんといっても。
キャッシュ、ね。
この売上、はい、キャッシュ。だから、売上はこれいくつね、回復するか分かんないので、
はい、
少なくとも半年とか、うん、それぐらいのなんか手持ち現金、用意しておくっていうことが、大事かなっていうところから、うん、まず第一ありますよね。
はい。
はい。で、その現金の問題と、あと社員の人が出勤できないとか、場合によっては感染しちゃうとか、うん、っていうことがあるので、そこの対応をどうするかっていう、
ね。そうですよね、
はい。
はい。これはなんか現実に起きうる、ね、今後ますます広がっていくので起きうることですよね。
はい。
はい。
まあそういう意味で言うと、まあうちだが今、ね、常にお伝えしているマニュアル作りっていうのをやっておくと、
はい。
まあ、一人出勤できないっていう時にも他の人がその人の業務できるので、うん、まあ、対応はできるかなっていうのもありますので、
うん、そうですね、まあ、マニュアルを作る、ね、はい、順番とかいろいろ考え方は我々伝えてますけど、そのビジョンを達成するものであるとか、はい、まあ、とりあえず目の前の火消しをするためとかってありますけど、
はい、
まあ、今このコロナウイルスの感染した場合ってことを予測した上で、
はい、
どこに火がつくのかと、
そうですね。
それを考えて、それが、まあ、もし本当に火がつく、まあ、例えば社員さんが出社できなくて、仕事ができなくて、継続できないっていうことが起きるんじゃないかってことを予測して、
はい、
そこのマニュアルを作っていく必要があるってことですよね。
そうですね。はい。で、その現金の問題と社員の人の問題と、あとこう意外と見逃しがちなのが、その取引先の状況ですよね。やっぱり。
そうですね。確かに。
うん、特にこう中小企業って少数の取引先に依存しているケースが結構多いじゃないですか。
あると思います。
仕入れ先とか、はい、あの協力会社とか。でそこが困難な状況に陥った時にどうなっちゃうのかっていうところのリスク対策が大事かなと思うん
ですよ
ね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
確かに。
これあのちなみに僕ら自立度って呼んでるんですけど、どれだけこう自分の会社が他の会社に依存せずにやっていけるかっていう、うんうん、そこに自立度を高めるっていうのが結構大事かなと。
はい、
改めて今回思いましたね。
そうですね。あの、はい、自立度ってね、その、まあ、よく言うのが、その売却する、高値で会社を売るために、
はいはい、
その要素として一つやっぱ自立度っていうのがあって、うん、まあ、それが高ければ高いほど、こう手放しやすい、高く売れやすいよっていう話もありますけど、
はい、
そういう前提じゃなくて、まさに仕組みの中では基本のところですね、抑えるべきところもありますよね。
うん、はい、そうですね、う
ん、で特にね、おっしゃるように、お客さんに売り上げが依存している、本当なんか売り上げの半分が1社で依存しているっていうのは、うん、結構、うん、まあ、平常時でも危険な状態だと。
そうですね。平常時でも危険なんで。
危険ですよね。
まあ、今回、そういうのをちょっと改めて見ていただいて、ビジネスモデルをちょっと変えていくとかっていうのは必要かもしれないですね。
うん、うん、そうですね。はい、あと、あれですよね。今まさにオンライン化に一気にこう動いていると思うので、
うん、
はい、そういうチェックも必要ですよね。
あ、そうですね。オンラインでのリモートワークの言い方、うん、まあ、これはもう、まあ、非常に話題になってますよね。それで生産性が本当に上がるのかみたいなのもあるし、
はい、はい、
まあ、テクノロジーの環境とかもあるし、
はい、はい、で弊社のエグゼサポートも、あの、まあ、創立からずっとオンライン、はい、まあ、100% オンラインでやってる、
う
ん、
そうですね、
ビジネスモデルなんですけども、
はい、
あの当然ね、そのいろんなツール、オンライン化できるようなツールで、まあ、いいものがどんどん出てきて、使いやすくなってきてっていう恩恵があるからこそ、うん、まあ、今のビジネスができているというのも一つあるんですが、はい、実際ね、やり取りして、この業務をいかにスムーズに活かせるかっていうのは、ツール依存というよりも、はい、コミュニケーションであるとか、人間関係のそのやり取り、
うん、
円滑に仕事を回すって、そっちの方が大事なんですよね。
うん、
そうなので、テクノロジーは当然、まあ、準備すると。でそれは多分人に聞けばいいし、
うん、
なんていうんですかね、あの、ネットで調べれば、すごい分かるんですけど、うん、そこでみんなで、思いを共有してやるっていうのは、これでまさに仕組み作りなんですよね。
うん、なるほど。
はい。その会社の当然ビジョンとかコアバリューであるとか、それをいかにこう現場に浸透するかっていうのを、うん、こう段階的に、ね、仕組み化の手順でやってきたじゃないですか。
うん、はい、はい。
まさにね、ここで、なんていうんですか、気持ちの部分をこうカバーしていくと。
うん、そうですよね。はい、まあ、比較的この、なんていうんでしょう、今まで会社にね、出社してやってきた人たちは、うん、なんかもう気持ち知り合ってるので、
はい、
まあ、オンラインに移行しても多少はね、なんかやりやすいのかなっていうのはあると思いますけどね。
うん、
あと、個人的に、あれじゃないですかね、その人個人個人のやっぱり働き方が、こうなんていうかね、結構大事かなと思って。
はい、
寝ようと思えば寝れるじゃないですか、家だと。
あ、そうですね。
仕事しない
で、そうそうそう、はい、見えてないですからね。
はい、だからそういう辺のなんかセルフマネジメントをやっぱり、うん、ね、いかにこうみんなでやっていくかっていうことが大事かなと思うんですね。
セルフマネジメント大事ですね、はい、本当におっしゃるように。
はい、まあ、僕らこの仕組み系の中でね、社長の働き方改革みたいなやつで、その辺は結構やってるんですけど、はい、まあ、ちょっとそういうのを別の機会に、ね、ご紹介できればと思います。
うん、そうですね。
で、あとね、リストの中にちょっと書いたのが、
はい、
情報発信といいますか、
はい、
なんかあった時にどうやってこう社員とかお客様とか、対外的にも社内的にもこう情報を出すかっていう、そこの準備ですよね。
なるほど、確かに。
はい、うん、社員がもし感染しちゃった時にどうやってこう対外的にそれを出すかとか、うん、それの危機管理ですかね、うん。ほとんどの中小企業ってこの辺が経験ないと思うので、
そうですね、
想定しておかないと結構あたふたしちゃうと思うんですよね。
はい、まあ、ね、地震とか災害とかと違って、ね、
はい、
BCP って結構災害時、地震とかを想定して、はい、 その連絡手段となるようなインフラがなくなってしまったと、
うん
はいまあ、そういうことも想定した上で作るんですけど、
はい
まあ、今回の、ね、コロナウイルスっていうあの感じだとで、うん、考えた場合は、まあ、インフラはまだあると、それで連絡手としては、まあ、取りやすいとは思うんですけど、
うん
はいまあ、本当に、ね、目の前の緊急なそのコロナウイルスに対しての対策っていうのと、
はい
まあ、これがある程度落ち着いたらそういう災害も含めた、
はい、
いろんな広い範囲でのこういう、まあ、BCP ですかね、継続の対策っていうのを取っておいた方がいいかもしれないです、
ね、そうですね、うん、特に関東圏の人はねほぼ間違いなく地震が来るって言われてますから、
そうですね、はい
そういう時に備えてっていうのも必要ですね、
うん
はいまあ、というような感じで、まあ、リストは20個あるので、うん、後からちょっとブログで見ていただければと思うんですけど、はいまあ、こういうリストを参考にしていただいて、あとはちょっと社内の主要メンバーでちょっと話し合って、うん
はい、
誰がいつまで何をするかっていう、うん、この計画をとりあえず作るっていう、
はい、
なんかそういうのやってもらえばいいかなと思いますね。
うん、ありがとうございます。はい、なんかこうやっぱ緊急の時はね、本当に目先の緊急のことをまず対応するというところが最優先なんですけれども、やっぱこういうことを考えると、日頃からのやっぱ準備、
はい、
それこそも仕組み作りっていうのはね、1年、2年、3年とかってこう長くかかるし、こうずっとこう継続して改善して強いものにしていくものなので、
はい
まあ、こういうことは早めに取り組んだ方がいいなっていうのを改めて思いました。
うん、そうですね、
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
それでは仕組み経営ポッドキャスト、中小企業がコロナウイルスショックに備えるためのチェックリストをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。